今日は6月30日です。ということは2024年の1年のちょうど半分が終わった、今日でその最後の日ということになります。明日からは7月ですから、後半が始まる、そんな日曜日でございます。聖霊降臨後第6主日の今日与えられた御言葉は、イエス様のガリラヤ地方での働きの様子、その中の一つのエピソードでございます。先ほどご一緒に聞いた御言葉の中の21節のところを見るとですね、イエス様がですね、いるところに大群衆が集まってきたというふうに書いてございます。ということはもうこの頃すでにガリラヤ地方でイエスの評判が広く知れ渡っていたんだということが分かろうかと思います。そんなある日のこと、イエス様の前に現れた二人の人物、そのイエスとの出会いが今日私たち触れる主の御言葉であります。結構長めの福音書テキストでありましたけれども、それはここの中に2つの出来事が織り込まれているからですよね。最初起きてきたこの街道長ヤイロの娘のお話から、途中でもう一つ別の要件が舞い込んできて、2つの話が心の中に、載っているわけであります。二つの出来事は特につながりがあるわけではないんですけれども、両方ともイエスの癒しが出ております。最初のイエス様との出会いを体験したのが街道長ヤイロ、娘が死にかけているというのでイエスに助けを求めに参りました。街道長というのはユダヤ教の街道シナゴーグの責任を担っている人であります。街道の運営管理、それからユダヤ教の礼拝についても責任を持っていたようであります。ですから街道長というのはですね、その地方その地域の中では大変権威のある人物ということがわかります。でこの街道長もイエスの噂を聞いた一人であります。どうやらこの人は癒しをするらしい、すごい人だ、そんなお話を耳にしています。ただ街道長からしてみれば、ナザレ村のイエスという男のことはどう思ったでしょうか。ちょっと表現は良くないかもしれませんが、おそらくどこの馬の骨ともわからないやつぐらいにしか思っていなかったのではないでしょうか。ところが可愛い自分の娘が重い病気にかかってしまい、何とかしなければいけないと思う。おそらく街道長はここの今日の聖書の中にも書かれておりますけど、その当時許されたありとあらゆる治療を受けて、医者にかかり、何とかしてこの娘を救おうと思ったんだけれども、お金が使うだけで全然癒されなかった、できる限りのことをやり尽くしてそれでもダメだった、そんな状態で今イエスの前に進み出てきております。最後に思いついたのが、地域で評判のイエスという男に一つかけてみよう、こういう気持ちだったのではないでしょうか。ヤイロはメンツもプライドもこの時かなぐり捨てて、 ナザレ村の見知らぬ男性イエスのところにやってきて、どうか娘を助けてやってくださいと言って足元にひれ伏したのであります。イエスはよし分かったというわけで、ヤイロと一緒にヤイロの家まで行きますが、その途中のところで道すがら一人の女性が現れ入れました。名前は分かりませんけれども、この界隈では出血の女として知られていました。まあ、実際にそう呼ばれていたかどうかは分かりませんけれども、出血の女ということは町の人からはですね、汚れた人、近づいてはいけない人物、触れてはならない人間、こんなふうに見なされていたのであります。12年間出血が止まらなかったとありますが、12年というのは象徴的な数字というふうに見なしていただいていいと思います。長い期間、長期間ぐらいの意味で受け取りましょう。出血の悩みがこの女性のうちの中でとっても大きかったことは明らかですけれども、もう一つ、その病気と同じぐらいに彼女にとってつらかったこと、それは人々から汚れた女と見られていたことでありましょう。人前には出るな、外出することもはばかられたのであります。マルコは、この福音書を書いたマルコは27節で次のように書いています。女性はイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。気づかれないように周りの人に目を配りながら、おそらく顔も覆いしてイエス様に近づき、イエスの服に触れたのであります。この女性に最初に気づいたのはイエス自身でした。私の服に触れたのは誰か、この一言を聞いて女性はドキッとしたのであります。ドキッというのはまずい、気づかれたという恐れです。人前には出るなと言われていたのに出てしまった、咎められ、罵声を浴びせられ、ひょっとしたら石を投げつけられるかも、そんなことが頭をよぎったかもしれません。地元の人たちがこの女性に向かって立て続けに責める言葉をイエス様も聞いたのではないでしょうか。けれども人々のそうした非難にもかかわらず、イエス様はこの女性に憐れみと慈しみを向けていきます。そしてこう言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。あなたの信仰があなたを救った。今読んだところに信仰のことなど何も話題になっていないのに、なんでここに信仰が出てくるのかしら、そんな疑問が湧いてくるのではないでしょうか。聖書によっては、特に一番最近出てきた聖書教会共同訳がそうですが、信頼という日本語に訳してあります。どちらの訳でもいいのです。これがもし聖書という書物の中の記述でなければ、つまり神の御言葉として読むのでなければ、一人の人間イエスへの信頼ということになるわけですけれど、聖書を神の御言葉として読むとき、今私たちがそうなんですが、この女性がイエスに対して抱いた心情、 そして取った行動、それはまさしく信仰と呼ぶべきものでありました。そして女性の病が癒されました。イエス様の言葉、そして行い、その一つ一つは人間イエスの個人としての考えだとか主張だとか、そういったところから出てきているのであれば、イエスへの信頼という言い方でいいでありましょう。けれどもそうではありません。イエス個人の思いでやっているわけではなくて、イエスの言葉と行いはすべて天の父とつながっています。天の父の御心をイエスが地上で行っているのであります。ですからここで、あなたの信仰があなたを救った、信仰と言い切る、このことに私たちは何ら躊躇はいりません。私たちは主の祈りでこう祈ります。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。まさにそれが起こったのです。女性がイエスの服に触れた時、イエスが女性に対して、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、こう言われた時、ガリラヤのこの場で、この地で天の父の御心がなったのであります。さてその時、街道長の家から人がやってきまして、ヤイロにこう告げました。残念ですが、お嬢様は息を引き取りました。これを聞いてヤイロは何と思ったでしょうか。あんな女のことで時間を取られ、手遅れになってしまったではないか。せっかく慌ててイエス様のところに駆けつけ、足元に土下座までしてお願いしたのに、すべて無駄足だった。そんな感情がヤイロにあったとしてもおかしくありません。娘の死という訃報を聞いて取り乱すヤイロに向かい、イエスは言いました。恐れることはない、ただ信じなさい。さてここにも信じるという言葉が出てまいりました。やっぱり先ほどと同じく、これは特に信仰のことが問われているわけでもありません。ナザレ村出身の田舎者イエスを救い主として、あなたは受け入れなさい、信じなさい。今イエス様が街道長の権威者、ユダヤ教の権威者ヤイロに対してそう迫っているわけではないのであります。信仰のことを問うているのではありません。ここにあるのは信仰以前のことです。ただ信じなさい。何を信じるかといえば、それはイエスをです。イエスの言葉をです。イエスを信じる、イエスの言うことを信頼するということ。私たちも日常の会話の中でこんな会話をすることがあるんじゃないでしょうかね。私を信じてください、私はあなたの言うことを信じます。なかなかそうは言い出しにくいのでありますけれども、一生懸命自分が説明してそれを納得してもらおうと思った時に、最後にはどうか私の言うことを信じてくださいというふうに言うしかない、あの一言です。 それはその人の言うことを言葉を信じるということでございます。そして同時にその人の言葉を信じるということはその人自身を信頼するということになるわけであります。この言葉、私を信じてください、主イエスは今ヤイロに向かってこの言葉をかけたのです。私たちがこうして教会に集まってイエスを信じるという時、どうしてもそれは宗教のお話へと展開していくわけでありますが、今日の2つの例からも分かりますように、本来は必ずしも宗教のことではございません。イエスを信じる、イエスの言葉を信じる、これが原点であります。信仰を持っている者にとってもこれは当てはまります。私たちはキリスト教という宗教を信仰する前にイエスを信じているのです。聖書に書かれているイエスの言葉を信じているのです。そしてイエスを信頼しているのです。イエスを信じる、これこそヤイロにとって娘を救うために残された最後の手段でありました。もはやイエスを信じるしかありません。無駄足を踏んだなどと時短打踏んで不平をこぼしている場合ではないのであります。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。まあ、イエス様がこういった言葉を聞いて、何を馬鹿げたことを言っているんだとイエスをあざ笑ったと書いてあります。もちろん女の子は眠っているわけではありません。息を引き取ったんです。死んだ状態のことをイエス様は眠っている、そう表現しただけだと思います。今日の現代の言葉で言うなら何て言うんでしょうか。ここで何が起こったかというと、蘇生、これが起こったのではないでしょうか。どういう病気があったのか私たちは知る由もありませんが、この女の子は、12歳の女の子は蘇生をしたんだと聖書は伝えているのであります。少女が生き返った、そのことを取り上げてそこだけ聞くとですね、いやーそれはないだろう、そう言いたくなる私たちでありますけれど、自分の頭でそう結論づけてイエス様を信じないよりも、必死になってイエスの前で土下座した街道長、もう手遅れですと告げられて次の瞬間地面にヘナヘナと崩れ落ちたあのヤイロのように、もうそうするしかない、イエスの言葉を信じるしかない、イエス様に委ねるしかない、いやしかないではなくて、ただイエス様に委ねればいいんだ、こう割り切っていく、これが私どもの受け止め方ではないでしょうか。そしてそうした最後はイエス様に委ねていくという私どもの態度に、心に、考えに、実はそこにこそ信仰が生きているのです。信仰、それは聖書の知識を積み上げて作り上げるものではございません。キリスト教の教えをしっかり習得することでもないです。信仰、それはイエス様を信頼することです。天の父とつながったイエス様に 最後はよろしくお願いしますと委ねていくことであります。信仰とはそのようにとても素朴で単純な私どもの神様への気持ちでございます。お祈りいたします。主なる神様、どうか私どもの誠の信仰を受け入れてください。この世の事柄に振り回されながら、信仰があなたを信じる気持ちが薄らいでしまう私たちでありますが、よろしくお願いしますという気持ちを最後に持っている私たちです。どうぞ今週も私どものそんな信仰をあなたが守り、そして私たちに祝福と恵みをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。